知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央図書館の大脇さんと岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書ですが、大脇さん、今日はどんな本なんですか？
はい、一般書は日本の国籍翡翠です。
国籍、国の石ということで、はい、表紙に大きな緑の翡翠の写真がありまして、その後ろが青紫に背景がなっています。その枠が薄い紫と、なんかすごい特別感がある雰囲気がありますね。
あの、国籍になったのが実は2016年で、はい、割と最近なんですけども、はい、あのこの本も書かれた日本鉱物科学会が決定したそうで、ちょっと学術的な内容にはなるので、ちょっと表紙もそういった感じになっているのかもしれません。
なるほど。いや、私、日本の石が翡翠だっていうこと知らなかったんですけれども、
は
い、
私も知らなかったです
なんかね、あの、日本の鳥は雉だとか国技はスノーってのはふっと頭に浮かぶんですが、はい、石もあったんですね。
そうですね、あの、まあ、石を知って、この自然界はどういう物質から成り立っているのか、うん、そういうことを知ってもらって、石にもどんどん興味を持ってほしいということで、あの、決められたそうです。
どのように決めたんですか？
そうですね、あの、国籍にふさわしいのはどんな石かっていうのを、まあ、条件をいくつか決めまして、それに当てはまる石を、選んで、最終的に5つ残ったんですけれども、はい、その中からまた投票で、あの、決められたそうです。
翡翠ってどんな石なんですか？特徴だったりとか歴史とか。
そうですね、ここに書かれていたのは、やはり表紙にある緑色の翡翠っていうのが一番、あの、皆さんご存知かなと思うんですけども、まあ、他にもなんか白色の石があったり、オレンジの石があったりとか、あと、あの、日本のはですね、プレートがこう沈み込む場所にあるんですけども、はい、そういうところで、そういうところの深いところでのみ取れる石とか、そういうちょっと、あの、翡翠ってどんなんだって本当にここで読んで、あ、そういう、そうなんだっていろいろ知ることができました。
他の候補に上がった石というのはどんなものがあるんですか？はい、
そうですね、名前ですと、あの、花崗岩と、はい、あと、私全然聞いたことがなかったんですけど、キアンコウ、はい、自然金、はい、あと水晶が最終候補に残りました。
うん、なんか今水晶と聞いて、やっとスッとこ、ね、言葉が入ってきましたね、
はい
はい、最初の石は三影石のことですかね。
はい、そうですね、はい、
なるほど。ちょっと、あの、石に詳しい方じゃないと、きっと水晶と翡翠以外はふっとね、はい、どんな石なのかって入ってこないかなと思うんですが。そうですね、
まあ、翡翠以外にもこの最終候補に残った石だったり、あと他に日本で採れる石の、あの、こともいろいろ書いてあります。
なんか、あの、パッと石と言われて浮かぶのが君が代でサザレ石っていうのが、なんか、はい、一般投票だったら、はい、なんかサザレ石も入りそうな気が。
そうですね、はい、実は一般の方にも公募されてて、 そこにはちょっと入ってるようなんですけども、はい、
なるほど。でも、そういった学術的な部分から見ると、はい、この5つが候補で、その中でも翡翠がやはり国籍にふさわしいと、はい、うん、なったんですね。
そうですね。
それでは、これはどのような方におすすめできる本ですか？
そうですね、やはり内容はちょっと学術的なので、うん、大人の方向けではあるんですけれども、これから夏休みに入りまして、自由研究ですね、はい、小学生の方とか自由研究されると思うんですけども、その、まあ、分かりやすく書かれている部分もあるので、ぜひそういった題材として、あの、読んでもらえるのもいいかなと思いました。
なるほど。一般書は大脇さんにご紹介いただきました。日本の国籍翡翠です。大脇さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて児童書の紹介です。岡本さん、お願いします。
お願いします。
今月はどのような本ですか？
はい、今月は絵本で、はい、名前のない猫
という本です。
ちょっと本をよろしいですか。
はい、
はい、あすごいかわいい一匹のねキジトラ模様の猫ちゃんですかね、はい、瞳が緑で耳と鼻のところ怪我してる感じがしますが野良猫ちゃんですかね。
あそうなんです、うん、この猫が主人公の野良猫ちゃんですね、
はい、名前のない猫、
はい、
野良猫ちゃんなので名前がない、
はい、
どんなお話なんですか。
はい、この名前をもらったことがないこの主人公の猫ちゃんが、他の猫たちが持ってる名前に憧れているんですね、うん、である時お寺の猫に、自分で名前をつければと言われてあの商店街をさまようっていうように進んでいくストーリーです。
自分で名前を簡単につけれないんですか猫ちゃんは。
そう
悩んじゃう
みたいです。あのいろんな名前を見て探すんですけどあれも違うなこれも違うなって歩き回ってますね。
しっくりくる名前がねなかなか見つからないんですね。最後は見つかるんですか。
あそうですねその辺は読んでもらいたいんですけどただ ある女の子に最後出会うんですけれど、うん、そこでこの名前を欲しがってたっていうこの子猫が大切な気づきをするんですね。そしてあったかい気持ちで読み終われるお話だと思います。
あったかい気持ちになるちょっと安心して読めますね。
そうですね。
どんな方が書かれたんですか。
あはいこれ作者紹介のページもちょっと面白くてですね、はい、名前は文が竹下文子さん絵が町田直子さんが書かれてるんですけど作者紹介のところにひっそりとそれぞれの猫怪歴が出てるんです。
猫大好きな方々が描かれたんですね。
はいそのようですね。
イラストを描かれた方が今町田直子さん す,、ね、すごいあの猫愛感じますよ。あの絵のこの毛の質感だとか表情とかすごいですね。
本当にそうですよね、はい、多分この猫大好きな方だからこそなんかこう一匹ずつのこう、うん、特徴なんかモデルがいるのかなっていう風に感じるんですけど、うん、それぞれの個性を描き分けているからこう商店街を歩いて一匹ずつ猫ちゃんをこう羨んで見ていくところあるんですけど、はい、なんていうんですかすごく綺麗な絵なんですけど、うん、日常感も漂うというか、はい、そんな風に読める絵ですよね。
猫ちゃんの表情からなんか性格とかも分かりそうなぐらい、
ねう
ん、
そうですね。
今ちらっとこの本のなんていうんですかね表紙と表紙の間のこの部分が見返しっていうんですか、
はいはい、そうですね見返しのところ特徴的で、はい、猫好きな方はそそる部分かと思うんですけど最初の見返しのところにもたくさん猫が描かれていまして、はい、写実的というか、うん、リアルな猫ちゃん描かれていて裏の見返しも同じ絵なんですけどその一匹一匹の猫ちゃんに名前がついてるんですね、はい、
なんか何回もこう見比べちゃいそうですね。
そうですね絵自体もこう見比べちゃいますしやっぱ名前がつくとやっぱり名前って不思議ですね。なんかよりあこういう名前なんだって言ってまじまじ見てしまいます ね
なんか名前と特徴がちょっと、うん、合ってたりとかいろいろ面白そうですよね。
そうですね。
これは何歳ぐらいの方におすすめなんですか。
はい一人で読むなら小学生から読めるかなと思いますが読んでもらうなら幼児の子からも十分楽しめると思います。
はい、ね、どんな結末になるのか名前を見つかるのかとってもね気になりますのでね皆さんにもお読みいただきたいなと思いますがそれでは最後に岡本さんメッセージをお願いします。
あそうですねでは、作者も猫好きっていうのあったようにぜひ猫好きの大人も子供もぜひチェックしてほしいですね。作家さんからも作家さんの他の作品もチェックするといいかもしれません。あと小さなお子さんも猫が好きでないお子さんもこれをきっかけに猫好きになれば実は猫って猫好きのスタッフが言ってたんですけど、はい、芸術家とか作家さんって猫が好きなんだよって嬉しそうに言ってたんですけど実は猫を題材にした本っていっぱいあるんだなと改めて思うんですけど、はい、これをきっかけに猫好きになったらいろんな本につながるかもしれないですね。
はいありがとうございます。児童書は名前のない猫でした。岡本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今 今日はね、石の愛とか猫の愛をね感じる本を紹介していただきましたが、それでは最後に図書館からのお知らせってありますか？
はい、夏休みに入りますと図書館たくさんイベントがあります、はい、配下応援隊や図書館見学ツアーといったものがあるんですけれども、本日はチャレンジ調べ学習自由研究のテーマを決めようというのをちょっとお知らせさせていただきたいと思います、はい、先ほどちょっと私の話の中で、自由研究の話が出たんですけれども、知りたいことや不思議に思うことについていろいろな方法で調べてみよう、テーマ決めや百科事典の使い方を学び本を探してみようという内容でこちら開催させていただきます。
詳しくはこの後の一宮市情報でご紹介します。大脇さん、岡本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お二人にご紹介いただきました本を読もうよは広報一宮7月号39ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館電話 0586-72-2343 0586-72-2343 までお願いします。
iWave76.5 iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは小学生1日図書館員体験についてのご案内です。図書館の見学やカウンター業務、製本作業、その他を行います。日時は8月17日土曜日、18日日曜日午前9時15分から正午。会場は子ども文化広場図書館。対象は市内在住の小学4年生から6年生。定員は各6人。応募多数の場合は抽選です。お申し込みは7月8日月曜日を除く15日祝日までに直接子ども文化広場図書館までお願いします。お問い合わせは子ども文化広場図書館電話 0586-251350 0586-251350 までお願いします。続いてチャレンジ調べ学習についてのご案内です。図書館を活用した調べ学習の方法を学び、調べるテーマを決定します。日時は7月23日火曜日、24日水曜日、午前10時から正午。会場はアイビル5階中央図書館。対象は7月23日火曜日は市内在住の小学3年生、4年生。7月24日水曜日の対象は市内在住の小学5年生、6年生。定員は各10人。応募多数の場合は抽選です。お申し込みは7月9日火曜日までに電話で中央図書館までお願いします。お申し込みお問い合わせは中央図書館電話 0586-72-2343 0586-72-2343 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は、一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133です。 休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。